君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
ドライバーに安全運転を託すのはもう限界に来てるのかもしれません。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は自動車の運転支援システムを活用した交通事故抑止の研究、義歌大建築都市システム学系松尾幸次郎先生を訪ねます。
愛知県は今年もなんか交通死亡事故が多くて、なんか辛いニュースばっかり僕ら日々伝えてるんですけれども、交通事故が起こらない研究っていうことになるわけですか。
そうですね、まあ、交通っていうといろいろ研究があって、うん、道路を作った時により効果的な作り方がどうだとかあるんですけど、うん、まあ、僕は主にですね、その中でもこう安全な交通システムをどんな風に作っていくかっていうのを研究してますね、うん、
先生がね作ってくださった資料によりますと、日本での歩行中および自転車乗用中の死傷者数のうち 65% の皆さんが生活道路で事故に遭ってるという。
そうですね、まあ、ちょっとここでいう生活道路の定義っていうのが、うん、市町村道以下というような定義で、うん、まあ、ちょっと広い定義になってるんですけど、
市道っていうと豊橋でも結構大きい道路ありますもんね。
そうですね、まあ、そういうところを含めて集計すると、うん、まあ、65% ぐらい、かなり大半が、そういうところで起きてると。ただ、まあ、うん、もうちょっとですね、住宅街の道路とか狭い道路ですね、うん、歩道がない道路とか、まあ、そういうところに限定すると 65% もさすがにはないんですけど、うん、まあ、結構いっぱいそういうところで起きてるという。
実は危ない生活道路。
そうですね、まあ、そもそも抜け道をこう使うっていうのは、その幹線道路っていうのが渋滞やっぱりしちゃってて、うん、そっちを使うよりも抜け道の方がやっぱ早いっていう、こう意識があって、うん、まあ、実際にそういう場合とそうでない場合もあるんですけど、うん、まあ、結構幹線道路使うより早かったりするので、うんうん、それで行っちゃって、で、まあ、もちろん前に車がいないと、うん、狭い道路でもやっぱスピード出しちゃったり、特に朝とか急いでるとあれですよ ね、出しちゃいますよね。
なんかこう対策というのはないんですかね。
まあ、そういうのでですね、そういう問題がずっと前からやっぱり言われてて、うん、で交通静音化というのをですね、やらなきゃいけないと。
交通静音化、は
い、っていうのをですね、はい、交通静音化っていうのは、まあ、そもそもそういう抜け道に入るような車を減らすということと、うん、まあ、入ってきてる車とか、まあ、もちろんそこの住宅街に住んでる人たちとかの車の速度を下げるというような二通りのことなんですけど、うん、まあ、そういうことをしなきゃいけないということでですね、うん、まあ、道路側ではですね、ハンプっていうようなちょっとこう道路上に突起物でもないです、うん、盛り上がったの山みたいな、
大型スーパーとかの駐車場に行くとたまに、
そうですね、
移動するときにデコンデコンで作ってありますよね。
そういうのをハンプとか言ったりするんですけど、うん、まあ、そういうので速度をこう出させない対策だとか、うん、あとはあえてこう道幅を狭くしてあげると、もっと狭くしてあげる、通りにくくしてあげるとか、うん、ちょっとこうぐにゃぐにゃしないといけないよっていう、
クランクみたいな感じ、
はい、愛知大学の近くにそういうコミュニティ道路があるんですけど、まとめてコミュニティ道路とかって言ったりするんですけど、うん、まあ、そういう対策を行ったりだとか、はい、あと、まあ、最近はですね、ゾーン30と、まあ、お聞きしてる方もきっと最近はいるかなと思うんですけど、
う
ん、
僕らもラジオ局ですからそういう情報が集まってきて、はい、ゾーン30って言うんですが、やっぱり僕の周りでも知ってる人っていうのは、
まあ、少ないですかね。
いないですね。
あ、そうですか。
豊橋市内でもゾーン30っていうのは場所は増えてるみたいですね。
そうですね、まあ 2年ぐらい前からやっぱり警察、特に愛知県警がですね、うん、ゾーン30増やそう増やそうっていうのでやってて、豊橋でも、今年ですかね、岩田の方にゾーン30できましたし、うん、はい、
年変わって去年になりましたけどね、
去年、そうですね、はい、そうですね、はい、できましたし、まあ、前僕ちょっと二川の辺にブラブラしてたらですね、ゾーン30見つけたことがあって、それはだいぶ前からあったりするんですけども、はい、
そのゾーンで決めて30キロ以上出さないっていう、
そうですね、まあ、そのエリア内入り口のところにここからはゾーン30ですよっていう案内があって、うん、そこから入ったら、まあ、出口までは全部エリア全部30キロ以上出しちゃダメだよという規制ですね、
うんうん、でもみんな知らなかったら意味がない、
ね、そうですね、まあ、そういう標識見てもよく分かんなかったりだとか、うん、まあ、そもそも速度、ね、うん、まあ、ちょっとぐらいいいやっていうドライバーいっぱいいると思いますので、
うんうん、そうですね、ゾーン30じゃなくても、うん、そうですね、制限速度自体今どうなのっていうところがありますか、
ね、ちょっと形骸化してるところがありまして、うん、多分幹線道路でいうちょっといいやっていうのと、うん、そういう生活道路でいうちょっといいやとはちょっと重みが違うと思ってて、うん、やっぱり生活道路でしっかり守らせなきゃいけないというのが思いがありますね、
うん、
まあ、そういう道路側の対策もあって、まあ、知ってないとちょっと守ってくれないだとかあるのと、うん、さっき のハンプとかもですね、うん、なかなかこうガタンって音がしたのが周りの住民にこうちょっと夜とかですね、うん、騒音になったりだとか、うん、まあ、そういうのも最近は改良されたハンプもあるんですけど、うん、まあ、作るのにも結構お金がかかりますし、なかなかこう、うん、いろんなところに普及しないっていう現状がありますね、
うん、うーん、難しいですね。
そうですね、それでですね、そういう背景のもとですね、うん、ちょっと最近まあ、ヨーロッパの方を中心にですね、
はい、
ISA というので、まあ、これは頭文字を取ってるんですけど、
はい、
インテリジェントスピードアダプテーションというちょっと難しい、うん、名前ですけど、
まあ、ヨーロッパですから英語になりますよね。
まあ、そういう運転支援システムっていうのがあって、まあ、運転支援システムって最近はよくぶつからない車とかであって、うん、まあ、車側でこういろいろ制御するようなシステムってありますよね、
はい、
まあ、そういうのの一つとしてですね、うん、ISA というのが出てきまして、
はい、
でそれはですね、まあ、今だいたい車にですねカーナビがついてると GPS って言って今走っている位置が分かる、
うん、人工衛星使ってるんですよね、
はい、人工衛星使って、うん、今の走っている位置が分かるっていう、機能があります、
はい、
で一方でですねカーナビの中の地図のデータに、うん、この道路の最高速度は何キロですよという情報を入れておくと、
はい、
そうしますとこう今走っている道路が最高速度何キロかっていうのが、うん、まあ、車が認識してくれるということで、うん、例えばですねそこを走ってたら30キロの道路でちょっと35キロぐらい出しちゃったらちょっと出しすぎですよと警告をしてくれるとか。
なるほど、はい、車は知ってるわけですね。
そうですね、
あ、またこいつスピードオーバーしてるって、はい、あ、なるほど、僕らも自分が乗ってる車可愛いですからね、
はい、
車可愛がりたいですから、はい、あ、そう、お前がそう言うならそうかと思って抑えますもんね、
はい、そうですね。あともうちょっと厳しいもので言うと、うん、もうそれ以上は出そうとしてもアクセルがこう押せなかった
とか、リミッターがかかっちゃう、
リミッターがかかっちゃう、まあ、あとはこうガソリンが供給されなかったりだとか、
嫌だっていうわけですね、は
い、
車が
そういうような、
ここは制限時速50キロでしょと、はい、できちゃいますねそれ。
そうですね、もうで技術的にはですね、
うん、
もう実は結構できるんですよね今で、特に電気自動車とかっていっぱい出てきますので、ええ、ガソリンよりも電気制御の方が簡単だから、そういうのはかなり技術的にはできるようになってます、ね、そうですよね。
スピードだけじゃなくて一旦停止とか、はい、あと一方通行とかも、ね、全部データ入れられますもんね、はい、一方通行なんか本当に悪気はなくても間違っちゃう時あるんですけれど、うん、車の方でちょっとここ一方通行だよとか言ってくれる時代が来てるわけです。
そうですね、まあ、今一方通行とかこうナビで案内する時ももうデータ入ってるのでそこは案内しないようにはなってるんですけど、そういうのがこう速度もそういうような機能が追加されるっていうようなイメージですかね。
そういうのがヨーロッパを中心に普及しつつある。
そうですね、もう10年ぐらい前からですね実験はされてて、うん、どこの道路がどんくらいの最高速度なのかっていうデータ完全に整備がされてるんですよ。もうそれも国で整備をしてて、そういうのをこう使いたい人は使えると、うん、
交通安全に革命が来そうですね。
そうですね、まあ、革命になるといいなと思ってますけどね。ただ、まあ、今までこう道路側でいろいろやったのを、うん、こうやっぱり自動車側でもですね、もうちょっと安全、うん、特に自分のさっきのぶつからない車っていうのはどっちかというとこう自分のドライバーの安全というイメージですけど、やっぱり僕が考えているのはこうドライ車だけじゃなくてその周りに対する安全ですね、
うんうんうん、
そういうのができるといいかなと。
そうですね、
はい、こういうシステムで
もう交通違反がなくなる時代というのが技術的には可能なわけなんですよね。で、先生はどういう研究をしてらっしゃるんですか？
それでですね、はい、実はですね、さっき言った最高速度を超過しちゃったら警告ちょっと出しすぎだよという警告を出すようなですねシステムをこう、うん、今スマートフォンのアプリって結構簡単に作れたりするんですけど、うん、そういうのをですね、うん、作りましてというトヨタ都市交通研究所というところがあるんですけども、
はい、
そこと一緒にですねそういうシステムをちょっと作りまして、
うん、
それをトヨタに住んでるドライバーのですね、まあ、20名ぐらいなんですけど、
うん、
方にこう使ってもらって5ヶ月ぐらいですかね、
う
ん、使ってもらってどんくらいこう速度をこう抑制するような効果があるなどとか、まあ、使ってみてこう煩わしかったりとかうまくいってるよとかそういうのをですねちょっと実験したりしてますね。
それはその協力してもらった皆さんのスマートフォンにアプリをダウンロードしてもらって、
はい、そう、その時はですねスマートフォンをこっちで用意してお貸しして、
うん、
そのスマートフォンを、運転するときは常にこのアプリを立ち上げて、
うん、
運転してくださいというのをお願いしてやりました。
で、いろいろそのスマートフォンが喋ってくるわけですか？
そうですね、実は5ヶ月って言ったんですけども、うん、最初の2ヶ月は何もそういう機能なしで、
うん、
とにかくその、運転の速度とかを見るような期間で設けました。基本的にそのアプリで走っている速度とか位置とかって全部取得できるんですね、うん、1秒ごとのものをですね、うん、そういうので最初2ヶ月間はそういう警告とか与えないような状況にして走ってもらうと、
うん、
で次の2ヶ月間で、警告が出るようにするということでやってもらうっていうのをやってこう差を見るっていう形なんですけど、
もう最初からなんか記録されてると思うだけで安全運転
が起こ
りそうですけれどもねそれでもやっぱりこう警告するようになると差が出るもんですか？
そうですね、やっぱり差が出たっていう結果が出てますね。で特にですねまたそれも面白いのがですね道路によって違うっていう、うん、効果が違うっていうのがあって、
うん、
実は40キロとか50キロでもですねそういう警告が出るように設定をしてあって、
うん、
ただそういう幹線道路ではそんなに効果がないんですね。
警告
が出ても
大きい道路では、
はい、うん、まあ出るけどしょうがないよね、うん、
車の
流れに
乗
らなきゃいけないっていうのがあるので、
うん、
まあ、そういう面も考えてそんなに大きな効果はないんですけども、生活道路、まあ、30キロ以下の道路とか速度の規制はないけどもすごい幅員が狭いような道路ですね、
うん、
まあ、そういうところではですね、まあ、ある程度効果があったというのがあります。ただ最終的にはですねさっき言ったようにこう車側で出なくしちゃうっていうのが普及した方がいいのかなとは思ってますけどね。
でも車のメーカーがそういう機能を搭載しないと、
はい、そうですね、
いけないわけですからね、はい、車メーカーの協力っていうのが必要なわけです。
そうですね、うん、なんでちょっとこういう実験をやってですね、
うん、
これは良さそうだよというデータをどんどん出していって、
うん、
まあ、車メーカーとも協力できるようにしてやっていきたいなとは思って、
うん、うん、後付けでねそういう機能もつきますよって言っても、例えばカーナビみたいにカーショップとかで売ってて、はい、安全運転のためにつけてくれる人っていうのがじゃあどれぐらいいるのかっていうと、
そうですね、
なかなか難しいですよね、うん、
はい、実はそこを一番重要な視点だと思ってて、
うん、
やっぱり、さっき言った道路側の対策は道路側で勝手にやることなので、
うんうん、
そこだけだったらみんなに効果あるんですけど、こういう自動車側のシステムは搭載してくれないと、普及しないと意味ないんですね、うん、もう1000人のうち1人ぐらいしか使わないんだと、うん、ほとんど効果ない、
ね、車屋さんでね、うん、こういう安全機能もありますけども、はい、オプションでつけますかっていうね、ああそれいいやってなっちゃいそうですもんね、
はい、特にこう自由に走行したいのにうるさいっていうような意見もきっとあると思うので、
うん、
やっぱそういう問題があるので、ちょっとですね、うん、その実験の後にアンケートをやってまして、
うん、
それどんなアンケートかっていうと、例えばこうそういう安全のためのですね、
うん、
速度を超過した警告が出たりとか、あとはまあ そもそも車がそういう速度を超過できないような、うん、そういう機能をですね車に搭載したときに、うん、例えば1万円ぐらい税金が安くなりますよとか、
うん、エコカー減税みたいな。
そうですね、エコカー減税なんですけど、まあ、あのエコカー減税じゃなくてですね、まあ、うん、セーフティーカー減税みたいなですね、うんうんうん、あのそういうイメージなんですけど、うん、まあ、そういうのをこういろいろこう条件を1万円だったりとか2万円だったりとか、
うんうん、
あとは、まあ、そういう機能がさっき言った幹線道路も含めて全部の道路で働くのか、うん、生活道路だけなのか、うんうん、限定して働くのかっていう、まあ、いろんな条件を与えてこうアンケートを取ってやるとですね、うん、ある程度こう減税とかあれば、うん、その需要率搭載してくれるような率がですね上がるっていうような結果が今出てますし、うん、やっぱ生活道路だけだったらいいよっていう人はかなりいるっていうことが分かってきてます。
そういうセーフティーカー減税、はい、っていうのはもちろん今のところないですけれども、
はい、
うん、そういうシステムがあればみんなこぞってエコカーを買うように。
そうですね、
セーフティーカーを買ってくれると、は
い、まあ、そう思ってますけど、なかなかこうエコカーっていうのは、うん、もちろんエコにもいいし燃費も良くなりますから、うん、そんなにドライバーにとってあの悪いことはないんですけど、うん、
いいことがいっぱいですもんね。
もしもみたいなこう速度を下げようっていうと先の運転の自由度が下がるっていうあの部分がありますので、
うん、
まあ、あのエコカー減税と同じ金額だとちょっと弱い可能性があるので、もうちょっともしかしたら上げなきゃ、その減税分ですね。
でもやっぱりこうお前の車暴走車って言われるよりはお前の車安全運転だなって言われる方が本当はみんな嬉しいですからね。
そうですね、
昔よくあのリアウィンドウに安全走行していますみたいなステッカーを貼るのって流行った時期がありましたけれども、みんな本当は安全運転の車でいたいはずなんですけどね、うん、
特にエコカー減税とかってやってると、うん、地球にいい車持ってるとちょっとかっこいい、
かっこいい、かっこいい。
だからこうセーフティーカーもこう地域に安全な車っていうのがこう、うん、かっこいいっていう意識がこう芽生えてくると非常にいいことだなっていうのは思ってますね、う
ん
う
ん、かっこいいステッカーも先生研究していただいて、
うん、そうですね、
ぜひ貼りたくなるような
アイデアをいただきました
ね、そういうシステム搭載車だよっていうことを 、はい、言ったりとかね、うん、あとあの保険会社もぜひそういう機能ついてる車乗ってるって言ったら、今あの車の保険もなんかそういう、うん、安全運転機能付きだと結構保険料が安くなったりとかいうサービスあるじゃないですか、
はいはいはいはい、どうしてもこうドライバーっていつも別に事故が起きてるわけじゃないので、うん、自分がちょっと速度下げただけじゃそんな安全性なんて変わんないだろうって思っちゃいがちなんですけど、
うん、
もしですねその実際に安全になってるので保険料を下げられるっていうことになれば、うん、その、うん、あのもちろん保険料が下がるのも嬉しいですし、あ、そういうのを取り付けることによって、うん、あ、地域に安全になってるんだっていう実感をできるんじゃないかなって思ってます、
うん
う
ん
ね、そういうのはすごく重要だなと思います、
うん、まあ、なんかそういう新しいシステムが搭載されたときはメリットがあると普及も早く、
はい、そうですね、
ETC の時もね、はいはい、ETC だと高速道路安くなるって言ったら、はい、みんな一生懸命 ETC つけたじゃないですか、うん、そういう技術的にはもうそういうことができる時代。
そうですね、であの今はもう車1台1台のその時々刻々のデータっていうのは取れますので、
うん、
そういうこう車の安全運転してるからメリットあるよっていう、
うん、
実際に事故が起きたから、事故ってどうしても運のところもあるじゃないですか、安全運転してても起きちゃったりするし、例えば危険な運転してたって起きないこともあるし、
うん、
そうじゃなくてやっぱ安全運転普段からしてるからいろいろメリットがあるんだよ、
うん、
まあ、そういうのはできる時代になってきてます。
そうですね、今まではだって交通のシステムって、何か悪いことがあると叱られるっていう風でしたけれども、うんうんうん、いいことをしていて褒められるっていうことってなかったですもんね、はいはい、いいことをしてたら褒められるっていうのはやっぱり喜びですから。
そうですね、
そういうシステムに変わるとみんな安全運転しだすんじゃないかなと僕も思いますよね、はい、そういう研究が松尾先生のところの研究。
そうですね、まあ、いろいろやってる中のまあ一つですけど、うん、まあ、今はこうメインにやってるという感じですね。
なんか、まあ、伺っていて結構目から鱗が落ちるような新しい情報がいろいろありましたんで、なんかワクワクするお話でしたけれどもね、はい、ぜひラジオを聞きの皆さんももしかしたら、近い未来そういう車かもしくはそういう機能がオプションで出たよっていうニュース かもしれませんけれども、はい、ぜひ積極的にご利用いただきたいですね。
そうですね、あの ISA という用語が覚えておいてもらえればと思いますけどね、はい、
インテリジェントスピードアダプテーションという頭文字を取って、はい、ISA というのを、もう世界で広がっているんだそうです。そういうお話ですね、はい、建築都市システム学系の松尾先生に伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました松尾先生の業界用語は
交通静音化。交通静音化っていうのはですね、あの英語で言うとトラフィックカーミングということで、まあ、トラフィックっていうのは、交通で、カーミングっていうのは静かにっていうことなんですけども、生活道路をですね安全安心にするためにと、その生活道路に入ってくる、自動車交通量を少なくしたりだとか、そういう入ってくる自動車の速度を下げるというような、ことをですねまとめて交通静音化と呼んでます。まあ、これまでですね、そういうそのためのこう対策みたいなのでですね、物理的に速度が出しにくい道路構造にするようなこうコミュニティ道路とか、まあ、面的に速度規制を行うようなゾーン30とか、あとあえてですね行き止まりを作って抜け道に使われないようにするクルドサックなんていう、まあ、いろんな対策っていうのが考えられてますと。
豊橋の南部、天白の丘にそびえ立つ白亜の建物、豊橋技術科学大学が誕生したのは40年ぐらい前、1976年開学、1978年初めての入学式が開かれました。その頃、ものづくり王国日本を支える技術者の卵として高等専門学校、高専に進んだ学生たちが高専を出て就職ではなく、もう少し高度な勉強がしたいという人が増えてきてたんですね。高専というのは普通中学を出て入学して5年かけて卒業する学校で、卒業する頃には20歳になってて、まあ、年齢的にも学力的にももう一度大学の工学部を受け直すして1年生からっていうよりは3年生に編入っていう形が理想だったんですね。ところが大学に中途編入って結構大変なんです。でもそれで諦めちゃう若者がいるのはすごい残念なことで、増えてきた高専卒業生の進学組が行きやすい大学が欲しい、新しい大学を作りたいっていう機運が高まったんです。そういう流れの中生まれた大学が2つの技科大、新潟にある長岡技科大と皆さんよくご存知の豊橋技科大の2つの大学なんです。今も技科大は在学生のその9割が高専出身者で占められています。ただ一方で今ではもう他の大学の普通の工学部も比較的編入がしやすくなってきましたので、これからまたさらに技科大みたいな大学が増えるかっていうとその可能性は低いみたいです。技科大はそうやって生まれたというお話でした。 技科大、豊橋のあの辺なんていうのはあんな広大な土地があるんだから、ドドンと大型ショッピングモールでも作りゃいいのにねって話が出るとよく出てくる市街化調整区域だからうんぬん、日本の街のパターンは 市街化区域と市街化調整区域で発展してきたのです。これが今壁にぶち当たっています。次週2月14日の天白の城は豊橋を含め日本の街を作ってきた線引き制度のお話、理科大建築都市システム学系浅野純一郎先生を訪ねますを楽しみに。